それでは最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像紹介映像を見たいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。というわけでですね、3月の24日から29日まで、ロサンゼルスの方でですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、ちょっと画像が本来はちゃんと出てるんですけど、プロジェクターにするときにピタッと合わなくて、 はみ出ててちょっと分かりにくいところがあったかもしれませんけれど、でもいずれにしてもあのマーリンさんを忍ぶ会がね持たれるということで、あのやはりあの神様はね私たちの教会に語ってくださっているのはリバイバルの大きなポイントとして感謝と賛美っていうのがね非常に大きなポイントだって語ってくださってますし、そしてこのリバイバルの鍵がこの感謝と賛美、そしてまた聞き従うことにあるということをね神様は語ってくださってますから、そこでまた感謝と賛美のことを思い起こしてですね、過ごす一日があるということは何かこのリバイバルに向かってのですね特別なこう意味合いを感じています。ですからぜひですね行かれる方はどんどん行っていただきたいと思います。で飛行機代が確かシンガポールのが108,800円のがもうちょっと引き延ばしてやってくれるということですのでまだ間に合うんじゃないかと思います。それとともに、大川先生がね来られてたのを見ましたし、それで、大川先生もね、予言ではリバイバルと大きな関係があるということを語られています。ですからそういう意味からも何か特別な意味合いをね感じることができますよね。それからスネル越ではたまもののね、学びと訓練を行ったわけですけれど、今回の派遣もやはりリバイバルと関係してて、たまものは当然リバイバルの時に大きく用いられますけれど、今回のは感謝と賛美、そしてまた特に今回はね、賛美ということもね神様は語っておられます。で今映像にあったように、賛美チームがね、ハリウッドで路上ライブするわけですね。またそれを通してやはり今度英語で話す英語で歌うということ自体でですね何かこう違ったね反応が出てくるんじゃないかと思ってます。それからスティーブさんの前でねショーケースの中で歌う機会も与えられています。またその時もやはり評価がね変わってくると思います。でやはりこの賛美に関して風の響きに変わってですね神様が何をされようとしているかというとこの風の響きを通して聖霊の働きがこの賛美を通して表されてくる、この名前の実質が表されるように神様が働きを進めようとしておられるということですね。ですから、今神様がなそうとしているのはこの賛美を世界に浸透させていくということです。で神様が語られたのはビンヤードとかヒルソングスとか、ホザナミュージックとかああいったところと同じようにですね世界に用いられる賛美をこう作って、そしてまたそれが世界中で歌われるようになるということをね言っておられるんですね。ですからそれに向かって今信仰の踏み出しをし始めています。ですからその中の一環としてね今回英語で歌うっていうことも非常に大きな意味合いがあるということをぜひ覚えてですね覚えて祈っておいていただきたいと思います。スティーブさんのね、来られますけどスティーブさんがいつも何人も連れてこられるんですね、いろんな人たちを。でその連れてこられる方にはその黒人ゴスペルのプロデューサーの人とか、ラジオ局のいろんな人とかですねいろんなポイントになりそうな方々がいつも来てくださるわけですね。でスティーブさんの言ってる教会のね教会員の中にはスティービー・ワンダーもいますしね。ですからいつスティービー・ワンダーが来るのか知りませんけれどいずれ来るでしょうし、あと有名なゴスペル歌手も確かゴスペルじゃないあれはなんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんか有名な歌手もやはりそこにいるみたいですね。だからいろいろな形でね、この関わりがどんどん開かれてくると本当にこう世界で用いられる、ね、賛美が出てくるなということを本当に思っています。ですからぜひ祈ってまた期待しておいていただきたいと思います。そしてこの賛美においてですね、やはり英語で歌い始めるということは英語圏で用いられ始めるということを意味してますから、だから行かれる方はね英語で歌えるように、そして通じる英語で歌えるようにねしていく必要がありますけれど、頑張ってやっていただきたいと思います。路上はね誰でも参加して歌えますからどんどんやっていただきたいと思います。それから路上ライブで 起こしましたけど、まあ、火曜日最近路上ライブをいつもやってるんですね。で、反応がやはり変わってきてるんですね。で、この前路上やってた時は、なんかおじさんがお話をしてきてですね、素晴らしい曲ですねとか、うまいですねとか、まあ、うまいのはどうでもいいんですけど素晴らしい曲ですねとか言ってね、反応が変わってきてるわけですね。で、やはり踏み出していった時にいろいろな反応が出てくる。そして、風の響きですから、そこで精霊様の、ね、働きがこれから表されてくるということを、ね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、これからどんどんどんどん、まあ、路上だけじゃなくて施設とか、ね、なんかでもやり始める予定にしています。で、まあ、ボランティア登録もしてね、そして、いろいろなところへ行けるように今準備をしようとしています。ですから、そのためにお祈りしていただきたいと思います。それと、あと、まあ、海外選挙でですね、先週言ったかもしれませんけど、このロシア系ユダヤ人との関わりが開かれたんですよね。で、そのロシア系ユダヤ人の関わりっていうのは非常に大きな意味を持ってます。それはもう30年ぐらい前から関わりを開くっつって、ずーっと何も起こんなくて、で去年の11月になってバーンとこう開かれてきた関わりなんですよね。で、向こうの方が、ハイファにいるそのロシア系ユダヤ人の方がですね、ぜひ、来てくださいっていうことで、4月に行こうとしてたんですけど、メシアニック Jew の人たちっていうのは礼拝を土曜日にするんですね。ですから、ちょっと土曜日に行くと日曜日に帰ってこれないということで、ちょっとまたスケジュールを検討し直すということでですね、言っておられました。ですから、まあ、ちょっといつになるか分かりませんけど、しかしいずれにしても、そのロシア系ユダヤ人との関わりで、このイスラエルでね、メッセージをするときは近づいているということを覚えておいてください。それからまたヨーロッパでもですね、チェコで、予言の方をね、チェコ語にしたいっていう、話がありますし、そしてまたその方がですね、来てほしいということで言っておられたそうなんですけど、その人は日曜日に来てほしいということでね、そうするとまた日程を検討し直さなきゃいけないということで、まあ、いずれにしてもヨーロッパにおいても、イスラエルにおいてもね、いろいろ働きがこう始まってるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとあと、まあ、町田教会なんですけれど、11月からね、この場所がなんか大改修をするということで、しばらく5ヶ月間かなんか使えなくなっちゃうんですね。ですから、ぜひお祈りください。そして、まあ、新しい場所を、ね、知ってる方は連絡していただきたいと思います。で、まあ、神様は、ね、礼拝場所として必ず与えてくださいますから、心配はしてないんですけど、でも最善の場所がね、御心の場所が与えられる、もしかすると定期の礼拝場所ということをね、主が語っておられるかもしれませんから、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はヤコブの手紙の1章の22節から読んでいただきました。で、ここにこのように書いてあります。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんって書いてあります。で、御言葉っていうのはもちろん聖書の言葉ですよね。で、それを実行する人になりなさい。だから聖書に書かれていることをちゃんとやっていきなさいっていうことですよね。で、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。だから、ただ、聞く、まあ、聞くって、まあ聖書を読むときは聞くわけじゃなくて読むんですけれど、その言葉をこう自分の中に受け入れてですね、ただ聞くだけ、ただ受けるだけ、これはですね、自分を欺いてるっていうことを言ってるわけですね。だから神様がこうしなさいって言ってるのに、結局自分ではただそれを聞くだけで何もしないっていうことは、自分に対して、この神様に対して欺いてるっていうことになってしまうっていうことです。ですから、その中でですね、次の節にあるように、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいますって書いてあります。御言葉を聞いてですね、まあ、これを読んで、それを 受けるんですけれど、それを何もしない人、ただ聞くだけの人はどういう人かっていうと、自分の顔をね鏡で見て、ですぐ忘れてしまう人だって言ってるんですね。皆さん今朝自分の顔を鏡で見ましたかね。どんな顔でしたかね。覚えてますか。まあ女性の方は結構覚えてるかもしれませんけど、まあ私なんかあのめったに鏡見ないので、よくわかんないんですけれど、あまり見ないのでね、ボタンダウンのシャツのボタンも止めずに出かけてって帰ってきて、ようやく外れてたって気づくような人ですけれど、でもいずれにしてもですね、この鏡を見て、すぐ忘れてしまう、自分の髪型はどの辺で分かれてたかなとか、この辺の髪がどうなってたかなとかね、そういったものもすぐ忘れてしまうわけですよね。で、結局何の意味もないっていうことを言ってるわけですね。で、25節にですねこう書いてあります。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されますって書いてあります。で、ここに完全な律法って書いてあります。で、完全な律法っていうのは聖書のことを言ってるわけですけれど、そしてさらに、すなわち自由の律法って書いてあります。もちろんこれも聖書のことを言ってるわけですね。で、確かに旧約時代っていうのは律法を中心に歩んできたわけです。ですから、旧約聖書の最初の方は律法の書としてですね、いろんなこうしちゃいけない、これはダメ、こうしてはいけない、こうしなさい、こうしなさいとかね、いろいろ書かれてるわけです。で、この律法にのっとって、旧約の時代の人は生きてきたわけです。しかしですね、新約と旧約の大きな違いっていうのは、旧約の人たちっていうのは律法が土台になってたんですけれど、結局それに守れないっていうことがあったわけですね。そして新約の大きなポイントは何かっていうと、信仰によって歩むっていうことです。そして、例えばこの罪の許しに関して、旧約の人たちはその罪を許してもらうがために生贄を捧げたりしてたわけですね、羊とか、ところが今私たちはイエス様が、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった以降どうなったかっていうと、私たちは罪を犯したとしても、それを神様に悔い改めれば、私たちの罪は全て許されたということになったわけです。で、それを私たちは信じて、行っているわけですね。ですからその律法によって何々しなければならない、何々をしなきゃならないというところから解放されて、この信じる信仰、そこにこの変わってきたわけなんですね。ですから聖書の捉え方そのものも変わってくるわけです。で、自由の律法っていうのは完全な律法であり、自由の律法であるっていうことは、すなわち新約の時代は実はこの律法にあるんだけども、しかし私たちはその律法に縛られてるわけではないっていうことをこう言ってるわけなんですね。で、今でも多くの方々はですね、律法に縛られてる方々っていうのはたくさんいます。聖書にこうしなさいって書いてあるから、こうしなきゃならないっつってですね、それに縛られて、それができないっつってですね、嘆いてる人たちもたくさんいるわけです。でも、ローマ書に何て書いてあるかっていうと、その律法っていうのはね、私たちのそれを罪を知らせるためにあるものだっていうことも書かれています。それとともに、例えば、ローマ書を見てみるとですね、私たちはローマ書の7章のところにはですね、6節にこう書いてありますね、しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。つまり聖霊様によってね、この 変えられているということを、だから立法にはよらず、この聖霊様に仕えているということをこう言っているわけです。で、私たちは全く新しく生まれ変わったものであるということを、知ることができるわけですね。で、このロマ書には同じようにですね、例えばその、8章の方にはですね、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えますって書いてありますね。ですから、この私たちは生まれ変わって御霊に属するものとなり、まあ御霊が私たちの中に住んでくださって、そして御霊を中心に考えるようになってきているわけです。で、そこに大きな違いがあるっていうことをね、私たちは知っておく必要があります。で、例えばその全てをこう立法的に捉えてしまうと、例えばマタイの福音書なんか読んでて、三条の水訓なんかを読んでてね、こうしなければならない、こうしなければならない、こうしなければならない、こうしなければならないってこう言ってて、結局自分はそんなことはとてもできないって言ってですね、キリスト教から離れてしまう人もいるわけですね。で、有名な日本の太宰治だったか芥川龍之介もその類の人だったわけですね。で、私たちはもしその人たちがローマ書を読んでたらそれが違うということが分かってたでしょうね。でも私たちはそういった立法からすでに解放されてるということを、知っておく必要があります。そしてですね、聖書には何て書いてあるかというと、ヨハネの福音書をちょっと見てください。ヨハネの8章のですね、32節。で、こう書いてあるんですね。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますって書いてあります。で、真理っていうのは何かっていうと、もちろん、聖書のことですよね。で、それが、真理を、真理を知ると、真理はあなた方を自由にしますって書いてあるんです。で、実はですね、多くの方々は、この聖書に従おうとすると、なんか自分がこうしなきゃいけない、こう縛られちゃって全く自由がなくなってしまう、自分のやりたいことができなくなってしまうって言ってですね、こう縛られる感じがする方がたくさんいるわけですね。ところがですね、聖書を言ってるのは、この真理を知って、そして真理に従った歩むんであれば、実は自分が自由になるって書いてあるんです。で、私もですね、最初はそういうふうに思ってました。聖書にね、書かれてることに従ってどんどんやっていったら、もう自分が窮屈になってですね、何もできなくなっちゃう。これもダメ、これもダメ、これもダメとか言っててですね、で、そういうことになったらもうとてもじゃないけどやっていけないと思ったんですけれど、しかし実際にですね、信じて、神様を信じて、そしてまた聖書を何度も何度も読んでいる中で、この神様が言われていることに一つ一つこうだんだんだんだん従っていくときにですね、実は私たちは変えられていくんですね。そして従っていくときに、実は自分がいろんなことに、違う事柄にですね、逆に縛られてたということに知ることができるわけです。例えば人間関係に縛られてたり、あるいはお金に縛られてたり、あるいは誰かの言った言葉に縛られてたり、あるいは会社の地位とかね、そういったものに縛られてる場合もあるでしょう。で、そういったことに縛られてるがゆえに、実は自分が無駄な競争をしてたり、自分が無駄な力を費やしてたり、いろんなこうことをしてたということに私はあの後で気づいたんですね。で、実はこの神様に従っていくときに、そういった無駄な縛られている事柄から私たちは解放されていくんです。自由になっていくんです。例えば最初その 私の場合はですね、11献金というのがね、最初のネックだったわけですね。で、11献金するって言ったら、なんかえらい損する感じがしてですね。で、なんでこんな損しなきゃいけないんだろうとかですね、こう思うわけですね。で、妻はこれは祝福だからしようってこう言ってるんですけど、そこでぶつかりがあるわけです。で、最初は、やはりね、人の思いですから嫌だと思うわけですね。ところがですね、聖書を知り、そしてまた神様に仕え始めている中で、それをしていった時にですね、確かにこの神様が書かれている通り、それを通しての祝福っていうのはいかに大きいかということを知ることができ、そしてまた自分がね、それをやるのは嫌だと思ってた時っていうのは、実は自分はお金に縛られてたなっていうことをね、思わされるんです。で、お金に縛られてたっていうことは何してたかっていうと、実は、いろんな考え方で縛られてたがゆえに、なんか、本当のね、祝福を受けられないように、自分でこう枠を作ってたっていうことをね、後で感じさせられたんですね。で、やはりその時に、お金の縛りから解放されたら、私はすごい自由になりました。で、それは一つの例ですよね。あるいは、この人間関係においても、会社の仕事やなんかにおいて、こういろんな人間関係でいろんな縛りがあるわけですよね。ところが、その中で神様が言われることに従っていくときにどうなっていったかっていうと、実はそういった人間的なね、いろんな対応、そういったものからも解放されていったわけです。それで、その仕事してる中においてもですね、人間的な縛りから私は解放されて、すごくやりやすくなりました。部下との関係とか、上司との関係とか、同僚との関係とか。で、それはですね、自分がこれはこうだとかね、自分は会社の中でこう偉くなんなきゃいけないとか、いろんなこう、自分で自分を縛ってたわけなんですね。ところが、神様に従って、その自分のところで、このやるべきところをやっていったときに、一つ一つ神様が私を変えていってくださったんですね。で、こういったことを考えると、いかに自分がこのいろんなことに縛られたなということを思わされるんですね。で、実はこの神様に従っていくということは、私たち一人一人を神様が解放してくださるんです。従っていくときに真理は自由にするって書いてありますね。だから自由になっていくんです。自分がどんどんどんどん、それを多くの方々は捉え違えちゃうんですね。自分が逆に縛られると思っちゃうんですね。でもそうではありません。で、神様は、祝福してくださるんです。で、今日のところに書いてあるように25節にですね、この完全な立法、すなわち自由の立法、これを一心に見つめて離れない人、つまり聖書の土台に立って歩む人はどうなるかっていうと、すぐ忘れる人ではなくてですね、ことを実行する人になりますって書いてあります。だから、主が言われていることをやり始めるんです。従い始めるんです。で、その従い始めた時にどうなるかっていうと、その行いによって祝福されますって書いてあるんです。だから、神様の言葉に従って歩んでいくんであれば、私たちは間違いなくこの聖書に書かれている通り、祝福されるのです。祝福受けることができるんです。で、これが非常に大きなポイントになってくるわけですね。ですから、例えば、私たちの人生において、いろいろな問題は起きてくるでしょう。困難とか問題とか、あと人間関係の問題とか、あるいは落ち込んだりとか苦しんだりとかいろいろありますよね。で、これは日々起こってくることです。しかし、神様に従っていけば、言葉に従っていくんであれば祝福されるって書いてあるんです。で、例えばこの聖書の言葉にはですね、すべてのことについて感謝しなさいって書いてあります。ですから、それがどういう問題であろうと、どういう自分が落ち込んだと思ったとしても、それを感謝していくんですね。で、感謝するときに、もういくらでも神様のね、技を私たちは見てきてますよね。で、言葉の真実がそこに、あるわけなんです。で、私たちが 本当に従っていくんであれば、それはこの言われていることをやっていくんであれば、それは決して無駄にならないということです。神様が働いてくださるのです。ローマ書の8章28節には、従う者に対しては全てのことを働かせて益としてくださるって書いてあるわけですよね。ですから、必ず益となっていくんです、従うときに。それが私たちの、神様に対する希望であり、また約束なんですね。ですから、それを途中でやめるんではなくて、それをやっていくときに、確かにこの神の手がそこにあるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、聖書の教えっていうのは単なる教えじゃないっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。単なる教えだったらそれで学ぶだけに終わっちゃうかもしれませんけど、その教え、書かれていることをやっていくときに、実は私たちは祝福されるって書いてあるんです。で、皆さん、祝福されない人生と祝福される人生、どちらがいいですか？もちろん、救いをね、信じて救われたっていうほど素晴らしいことはありません。だからそれは第一ですよね。でも、せっかく生きてるんであれば、やはりね、たくさん祝福受けていった方がいいですよね。で、そのためには、従っていくっていうことですよね。で、例えば、マーリンさんなんか、まあ、このキャンプの時にね、忍ぶ会が行われますけれど、マーリンさんだっていろんな困難のところを通ってきたわけですよね。例えば、教会を建てたのに副牧師の人に裏切られてですね、教会に乗っ取られて、そして、追い出されてですね、結局講演かなんかで礼拝しなきゃいけなくなっちゃったわけですよね。で、普通だったらそれで、惨めな結果になるでしょう。でも、マーリンさんはその時感謝して喜んで、そして祈ったわけですよね。で、そしたらどうなったかって言ったら、実はその後にね、テレビに出てくれませんかっていう話が来たわけです。で、そのマーリンさんがその副牧師と一緒にいることを嫌がってて、そしてそのテレビの関係者の人がマーリンさんに出てくださいっていう声をかけてなかったんです。ところが離れたからがゆえに、マーリンさんにですね、じゃあテレビに出てくださいって言って、そしてテレビに出始めたんです。で、それが、獄中からの賛美がですね、全米へこう広がっていく大きなポイントになっていったんですね。で、何が、益になるか分かんないですよね。で、悪いと思われることの後ろに実は素晴らしい神様の計画があるわけなんです。で、私たちが許される問題とか困難もたくさんあります。しかし、それを感謝し、喜び、そしてまた、聖書に書かれている通りにやっていくときに、実は私たちは、その逆転劇、そしてまた祝福を受けていくことができるっていうことをね、ぜひ覚えていていただきたいんですね。で、これはまさに、本当にそのようになるっていうことなんですね。で、以前私たちがチベットへ行った時にですね、みんなダウンしてしまいました。ある1人か2人は元気でしたけど、高山病になっちゃったんでしょうね。突然高いところへ3600メートルぐらい行って、しかも霊的に非常に悪いところです。で、もう私もダウンしちゃって、そして、神様が言われたのはポタラ丘っていう、時々写真で見た方おられるかもしれませんけど、岩の岩壁の横に作られたね、宮殿みたいなところで、高さが26階か27階建てある、そういったところ、そこで霊の戦いをしろってこう言われたわけですね。で、普通もう酸素がなくてね、動けないわけですよ、みんな。で、歩く時もこんな感じでねとか言いながらですね、もう病人がみんな、病人の集団がね、こう歩いてるような感じでこう歩いてたわけですよね。ところが神様がですね、やれっていうから、とにかく行かなきゃいけないっていうことで、まあ、いずれにしても、車でですね、その止まってるところからそのポタラ丘のところまで行ったわけですよね。で、まあ、もちろんひどい状況ですから、みんな感謝してたわけですよ。で、行ったらですね、実はそこにちょうど私たちの前に 中国の高官の人たちの車が来てですね、そして普通開かない車が通る道が横にあるんですけど、そこをですね、その高官の車が行ったんですね。で、私たちもその仲間かと思ってですね、早く行けとか言ってですね、で、私たちの車もその車に従ってですね、こう行っちゃったわけです。そしたらですね、なんとずっと車で27回ぐらいあったとしたら25回ぐらいまでね、車で連れてってくれて、普通だったらあんなにこうヘロヘロな場合にね、25回上がるなんて言ったらとてもじゃないですけれど、なんと車でそんな上まで連れてってくださって、しかもですね、その高官と一緒だと思ってですね、向こうの僧侶の対応も違うわけですね。そしたら我々がヒーヒー言ってる中で、早く来い早く来いとか言ってですね、で入れてくれたら何をしてくれたかっていうと、一つ一つの仏像をですね、あれはラマ何世だとかですね、いろいろ説明してくれるわけです。で、私たちは霊の戦いに来てるので、で、これ一つ一つですね、ラマ何世のために、の霊を縛るとか言ってですね、こうやっていったわけですね。で、後から聞いたら、そこはね、普通の人は入れない、公には公開してない場所まで我々は行ってたっていうこと。しかもですね、その日に限って、その日は、午後行ったのかな、午後はその場所は閉まってたんです。で、ちょうど私たちが帰ってきたらですね、同じ宿に泊まってたら日本人の人がいてですね、その人たちがなんか旅行会社の旅行所の原稿を書く人たちだったんですね。で、今日はどこ行ってきたんですかってその人たちが言うから、いや今日はポタラ宮へ登ってきましたって言ったらですね、えとか言ってですね、あそこは今日閉まってました、今日閉まってるんですよとか言ってですね、だから一般の人たちが絶対入れない時に、そして私たちは行って、そして自由にですね、この霊の戦いをすることができたわけですね。で、神様のね、働かれ方っていうのは本当に不思議ですよね。で、確かに困難な状況に追い込まれはしてたとしても、神様がそうしろって言われてやるんであれば、この勝利を見ていくことができるってことですよね。で、もちろんそのポタラ級のやつは聖書にここのポタラ級に出るの高いしろとは書いてないですけれど、私たちは適用できるんです。御言葉っていうのは確かに、この聖書に書かれている言葉とともに、神様が私たちにいろいろ語ってくださることから、示してくださることから、予言を通して語ってくださいます。また聖書を通して祈りの中でいろいろ語ってくださいます。そして吟味した後の本当に神から来た言葉にあるならば、それを神の言葉として適用していくことができるわけです。ですからそれに従っていくときに、実は私たちは困難な時があったとしても、この主の手がそこにある、そしていろんな技を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、私たちは、そういうことを通して神の大きな素晴らしい御業を見ることができますし、そしてここに書いてあるように、従っていくんであれば祝福されるのです。祝福されるんです。で、私たちはこれを希望なんですね。何にも問題があったとしても、困難があったとしても、従うっていうことを通してですね、必ず祝福があるっていうことを、この約束の言葉があるがゆえに、何にも心配する必要はないんです。で、私たちは神様に希望を持って歩んでいくことができるっていうことなんですね。で、こんな素晴らしいことはないですよね。で、この神様の言葉っていうのは真実であり、そしてまた確かであり、そしてこのそれがそのようになるということをですね、ぜひ覚えておいてください。そして神様は私たちを通してご自身の栄光を表そうとしておられます。だから私たちが本当に従うんであれば、このいろんな技をね、神様は見せてくださるということをぜひ覚えて共に歩んでいきたいと思います。リバイバルは確かにもう始まってます。そしてその中でね、私たちを用いていろんなことをなされようとしているということを覚えておいてください。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。この小さな事柄においても、私が語ったことを忠実に成していきなさいと教わります。その中で私が表す栄光は非常に大きいと教わります。 また私がすでに語った言葉があるんですけど、それを忘れてしまっている方がおられます。もう一度思い起こし、私の道を全うしていきなさいと言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。だから全員で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、あなたが癒し主であられ、解放主ですからありがとうございます。どうぞ今、お一人お一人のうちに働いてください。癒しの霊を注いでください。また、あなたの力ある御業を表し、癒しの霊を注ぎ、また、あなたの栄光を豊かに表してください。アーメンです。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の霊を封じしばる。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人に精神と肉体に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。喉がちょっと痛い方がおられます。そこに今、主が触れて癒されました。それを感謝して受け取ってください。また、目がちょっと最近見えにくいと思っている方がおられます。そこに主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また、この、心臓がちょっと不整脈でちょっと時々おかしくなる方があります。そこに今主が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。また花粉症でちょっと鼻が悪くなっている方があります。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の病の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎぬ川は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。Amen.